日々の歩みを置きまして、言いたいことが自由に言えるということはとても素晴らしいことであります。と申しますのは、時代や状況によっては、あるいは現在においても国家によってはそれが許されない場合があるからであります。我が国におきましても、80年前までは言いたいことが制限されてしまう不幸な時代がありました。ところが思想や表現の自由が保障されている今では、思っていること、考えていることを誰もが自由に言える時代となりました。さまざまな価値観を持って誰もが自由にものを言える時代、しかもインターネットなどの発達によりまして、いわゆるこの SNS を使ってですね、パソコンやスマホから自分の言いたいことを、自分の主義主張を世界に向けて自由に発信できる時代となりました。主義主張などといいますと、あまり良い意味では使われない、いささかネガティブな面があるかもしれませんが、自分の考えを主張する、そのこと自体何も悪いことではなく、むしろ大切なことであります。しかしながら、他者のことを考えずに自分の都合だけを優先して、自分の好き勝手な思いを述べてしまうようなとき、この主義主張は大いに危険なものとなってしまいます。結果として時に人を傷つけ、つまずかせてしまうケースも少なくないからであります。それゆえ聖書の御言葉は、そのような危険の中に生きる今日の私たちに向かって、いわば警鐘を鳴らしているようにも思います。本日与えられましたヤコブの手紙1章19節はこう記しているんですね。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。この自分の主義主張を訴えることに必死になって取り組む中で、逆に人の話を聞こうとしない、自分の思うことだけを言いっぱなしにして情報発信してしまう、まさに人の話を聞くのに遅い現実が今日あることを思うんですね。人の話を聞くのに遅い現実がある。人の話をなかなか聞かない、聞くのに遅い中で、逆に人はすぐに自分の主張をしてしまうんです。自分のことを話してしまう。そうではなく、まず聞くことを心がける、聞くことに早くなるようにと勧められているんですね。実際はと言いますと、自分が話すことに、自分が主張することにどれほど早いのかを思います。人の話を聞くのに遅いと同時にですね、自分が語ることにはとても早いですね。相手の話を聞く間もなく、自分の言葉を常に語り続けている時があります。そうではなく、相手の言葉をしっかりと聞いた上で、相手のためになる言葉、思いやりのある言葉を話すために、急ぐのではなく、むしろゆっくりと時間をかけなさい、話すのに遅くなれと、そう言われているのです。そしてさらに、怒るのに遅くなれと言われています。時に人は自分の主張を正当化するために、あるいは全くの自分の都合のためにですね、相手に対してすぐに怒りを表してしまう。続く20節では、人の怒りは神の義を実現しないとまで言われています。人の怒りは神の義を実現しない。人間の怒りそのものによっては 決して神の正義が実現することはないと言われているのです。たとえ相手のためであると信じて怒ったとしても、その怒りは必ずしも相手のためになるものではないという意味合いがここに含まれているように思います。それゆえに怒ることに遅くなれと、つまりその怒りの意味を、目的をよく考え熟慮してから怒りなさいということでありましょうか。怒るのに遅くなれ、いずれにいたしましても人間の怒りには人間の弱さがその根底にあることがここに暗示されているように思います。ただし怒れと、怒るなと言われているわけではありません。人間には感情がありますから、時に怒ることは誰にでもあります。そしてそれがすべて悪いことであるとここで言われているのではないですね。問題は私たちが怒るにしても、泣くにしても、笑うにしても、悲しむにしても、喜ぶにしても、私たちが何に基づいて生きているのかということであろうかと思うのです。何に基づいて私たちは生きているのか。人の怒りは神の義を実現しないからだと20節は断言していましたが、であるならば私たちを神の義へと導くもの、まさにそれは御言葉の力、御言葉の恵み以外にはないと言われているんです。この御言葉はあなた方の魂を救うことができますと、この御言葉はあなた方の魂を救うことができますと21節もまた断言しているのです。ですから神の言葉として聖書に記されたメッセージを受け入れなさいと、そう勧められているんです。神の御言葉、聖書の御言葉を受け入れなさいと。受け入れるとは端的に言えばですね、御言葉を受け、そしてそれを自分の中に取り入れることです。御言葉を自分の中に吸収していくということ、それこそ御言葉を聞くということであります。私たちに与えられる信仰は何よりも聞くことから始まります。聞くことから始まる。ローマの信徒の手紙10章17節ではこう記されています。ローマの信徒の手紙10章17節ですね。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。神の御言葉を聞かずして私たちの信仰はありません。ところが本日の22節では御言葉を行う人になりなさいと言われています。御言葉を行う人になりなさいと、御言葉を聞いて行う人になりなさいとは言われていないんですね。これは一体なぜなのであるでしょうか。それは聞かなくていいから行う人になれと言っているのでは決してないんですね。その逆であります。聞くことと行うことが決して別々ではないからなんです。聞くことと行うことは一体であります。御言葉を行うその出発点において、私たちは御言葉に聞くのであります。聞いているのであります。ところで御言葉を行うという言い方にはですね、言い方としてこういささか違和感を覚えてしまう面があると言えます。不謹慎を承知の上であえて御言葉の御音という字を取ってみますと、文字通り言葉を行う、言葉を行うとなりますよね。言葉を行うという言い方はあるでしょうか。日常的に、ないことはないかもしれませんが、日常的にはあまり使われないだろうと思います。言葉を行う。しかしここにこそ意味があるのです。御言葉を行うという この不思議な言い方にこそ私たちの生きるすべてがあるのです。御言葉を行うとは、聖書に記された御言葉すべてを実行しなさいという意味ではありません。聖書66巻に記された御言葉すべてを実行した、実践しなさいと言っているのではありません。では御言葉を行うとは私たちにとって何を意味しているのでしょうか。それを知るには、むしろ私たちに与えられている御言葉とは何であるのかを受け止めていく必要があります。御言葉とは何か、聖書の御言葉とは何か。御言葉とは文字通り人となりし神の言葉、先ほど一緒に共に賛美しましたように人となりし神の言葉です。すなわちキリストの恵みそのものであることを私たちは心に留めなければなりません。御言葉とは人となりし神の言葉、キリストの恵み、キリストそのものであると言っても言い過ぎではないです。御言葉をキリストと置き換えるならば、御言葉を行うとはキリストを行うということになります。キリストを行う、さらに日本語として不思議な言い回しになってしまいますが、これが私たちに与えられている信仰の歩みそのものなんです。キリストを行う。この2000年間、キリストの教会はキリストの体としてキリストを行ってきました。まさしくキリストの恵みである御言葉を行ってきたのであります。それゆえ教会に属する教会に連なる私たち一人一人は皆その担い手であるのです。その担い手であると言えるのです。ではいよいよの教会は、そして信仰者たちはどのようにして御言葉を行ってきたのでありましょうか。それは27節にあります。みなしごややもめが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。後半になるに従って少し難しい表現というか言い回しが出てまいりますけれども、この27節において、御言葉を行う、キリストを行う姿が表されているのです。でここに2つのことが言われています。27節に2つのことが言われています。一つは後半の世の汚れに染まらないように自分を守ること、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これは言葉を変えて理解するならば、罪に陥らないように自分の歩みのために祈ること、罪に陥らないように自分の歩みのために祈ること、すなわち御言葉によって神の御心を祈り求めることであると言えます。御言葉によって神の御心を祈り求めることであります。さらに今一つは前半のみなしごややもめが困っているときに世話をすること、これは言うまでもなく御言葉によって神の愛に生きることであります。御言葉によって神の愛に生きること、二つのことが記されていると言いましたけども、御言葉によって神の御心を祈り求めつつ神の愛に生きる、これこそ御言葉を行う私たちの歩みであると言えます。そしてその究極の模範に主イエス・キリストがおられます。十字架の主キリストこそが御言葉を行う人最大の模範として私たちの先頭に立ち 私たちを導いておられることを私たちは信じて、ここに信頼していきたいと思うのです。私事で恐縮でありますが、牧師の家庭に生まれ育った私は、幼少の頃から教会学校などで聖書を学んでいました。ところが、高校時代に、教会生活からはどんどんと遠ざかっていってしまいました。親の心配をよそに学校へも行かずに、友人と遊びほうける毎日でありました。しかし、どんな時、どんな場所でも、どんな状況の中にあっても、この一線は越えてはならないという何か歯止めのようなものが自分の中にかけられていたことをはっきりと覚えています。それは幼い頃から親しんでいた聖書の言葉、御言葉の力でありました。迷い出た一匹の羊を探し回る羊飼いの姿、傷ついた人を解放するサマリア人の姿、そして弟子たちの足を洗われる主イエスの姿を伝える聖書の御言葉は、幼少時代の私の心の中に血肉となって浸透し、物事の分別を判断する力となっていたのであったと思います。御言葉を行う人の最大の模範であられる主イエス・キリストに信頼し、キリストに倣って生きるようにと、私たちは今ここに招かれています。御言葉を行うについて、もう一度27節を見てみます。みなしごやヤモメが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。御言葉によって神の御心を祈り求めること、御言葉によって神の愛に生きること、神の愛に生きること、これが御言葉を行うこととしてすでに受け止めた通りであります。これを覚えながらですね、先の25節の方もちょっと見てみたいと思うんですね。25節ですね。自由をもたらす完全な律法という言い回があります。自由をもたらす完全な律法と、律法とは聖書によく出てきますけども、律法とは古代イスラエルの歩みの中で神が与えられた信仰上、生活上の規範、規則、教えであります。私たちはこの律法をキリストの恵みを通して福音の言葉、聖書の御言葉と受け止めてよいでありましょう。まさに自由をもたらす完全な御言葉であります。自由をもたらす完全な律法ならず、自由をもたらす完全な御言葉であります。まことの自由とは、好き勝手に何をしてもよいということではありません。聖書の御言葉は私たちにまことの自由をもたらす完全な神の言葉であると言えます。そこで、16世紀の宗教改革者マルチン・ルターのキリスト者の自由について思い起こしてみたいと思うんですね。本日の25節からマルチン・ルターのキリスト者の自由を私たちは思い起こしてみたいのです。ルターはキリスト者の自由という文書の中で相反する2つのことを述べています。ここでも2つです。2つのことを述べています。相反する2つのことです。すなわち1つは、キリスト者の自由、キリスト者の自由とは、キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属していない。キリスト者は、キリストを信じる者は、クリスチャンはすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属していない。次に、キリスト者は すべてのものに奉仕するしもべであって、すべてのものに従属している。すべてのキリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、すべてのものに従属していると、そうキリスト者の自由という論文の中では言われているんですね。二つのことが言われています。キリスト者の自由、キリストを信じて生きる自由とは、キリストの愛においてこの世のすべての束縛、しがらみ、苦しみから解放されている自由であるとともに、キリストの愛ゆえにこの世のすべてのものに仕える、奉仕する使命を与えられている自由ということである、そう言われているわけです。キリスト者の自由とは、この世の束縛、しがらみ、苦しみから解放されている自由であるとともに、この世のすべてのものに仕えていく、奉仕していく使命を与えられている自由であるということ。ここにこそ私たちに与えられ、私たちが生きるべき主にある誠の自由があるということであります。そしてこの自由をもたらす力ある言葉、25節にありますように、自由をもたらす力ある言葉、それが神が日々与えてくださる聖書の御言葉なのであります。以上をまとめてみますと、いろいろなことを申し上げましたので、以上をまとめてみますと、御言葉を行うとは、神が与えられる愛の御言葉の恵みによって、この世界の苦しみから私たちが解放され、神が御心として望んでおられるキリストの愛を祈り求めながら、この世界に生きる私たちが愛を実践していくということであります。キリストのように傷ついた人を世話して解放する愛の実践であります。お恥ずかしい話でありますけれども、この愛の実践につきまして、伝道者として大いに悩んでしまったことがありました。御言葉を行う人として、伝道者である自分がまず世の中に出て行って、キリストのように行動しなくてよいのだろうかという、切実な問いかけでありました。これに悩みながら、ルカによる福音書10章の、良いサマリア人の例えの最後37節を読む中で、私の思いがガラリと変えられていったんですね。お時間のあるときにご覧いただきたいと思うんですけども、ルカによる福音書10章の37節、良いサマリア人の例えの最後のところです。こう記されている。そこで主イエスは、行ってあなたも同じようにしなさいと言われています。行ってあなたも同じようにしなさいと言われたと。あなたも全く同じことをしなさいとは言われていないんですね。例えの中でサマリア人がしたこととあなたも全く同じことをしなさいではなく、同じようにしなさいと言われていることを私は改めて知ったのであります。人は誰もが皆同じではありませんし、同じことができるわけでもありません。神が望んでおられるのは、世界中の人たちみんなが、あの良きサマリア人と同じ行動をすることではなく、大切なのは人それぞれに置かれた状況の中で、それぞれに与えられているタラント、持ち味、知識や能力を生かしながら、キリストの愛を実践していくこと、それが御言葉を行うことではないのかと、そう気づかされたのであります。 では神が私たちに求められている御言葉を行う、すなわちキリストの愛を実践していくとは一体どういうことなのでありでしょうか。以前にもお話ししたことがあるかと思いますが、あるクリスチャンが、会社勤めで毎日忙しい生活を送っていた中で、やがて体調を崩してしまいました。そこで病院に行ってですね、医者に診てもらったのでありますが、幸いどこにも異常はありませんでした。けれどもこの人はある決断をしたというですね。それは忙しい毎日から少しゆったりとした生活に変えてみることにしたというんです。毎朝1時間早く起きて聖書を読み、祈ってから朝食をとるという習慣が始まりました。その結果、まず聖書の御言葉を豊かに味わうことができるようになりました。さらに時間をかけて食事をとるようになったことから、食べ物をよく噛むようになり、噛むことによってよく味わうことができるようになりました。そしてゆっくりと食べることによって食物の栄養について考えるようになり、食物の恵みや食事の大切さ、さらには食物を育て作ってくれる人たちのことについて思うようになりました。何よりも食物を与えられる神に心から感謝して食事をとるようになったといいます。自分の体や健康のことを気にせずに毎日毎日働き詰めであった人が、まさに御言葉を行う人として生き方が変えられていったのであります。毎朝御言葉に聞くことによって、これまでとは打って変わって自分の体に優しい生活へと変わっていきました。つまりこの人は御言葉によって自分の体を愛し、食べ物を愛し、食材を育ててくれる人を愛し、そして何よりも全てを創造された神を愛する歩みを開始したのであります。まさに御言葉によって全てを愛する人生、御言葉を行う人生、キリストの愛を実践する人生へと導かれたのでありました。御言葉を行う人として、今日この礼拝に招かれた私たちは、御言葉を行う歩みへと導かれていくように、私たちはどのように歩んでいったらよいのか、神に祈ってまいりたいと思います。そのためにかけがえのない愛の御言葉を一心に見つめていく歩みでありたいのです。25節の一心に見つめるを、ある聖書は身を乗り出すように見つめると訳していました。身を乗り出すようにして見つめると、御言葉を行う人とされるために身を乗り出すようにして、私たちは主の尊い御言葉を共に見つめていきたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたが与えてくださった主イエスキリストという尊い御言葉の恵みによって、御言葉を行う人として私たちが今ここに招かれ生かされている幸いを心より感謝いたします。この尊い御言葉によってあなたの御心を祈り求め、この尊い御言葉によってあなたの愛に生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。